皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第105回です。
はい。
収録してますのが8月1日の今16時をちょっと過ぎたところです。
はい。
こちら北九州は今日も、めちゃ蒸し暑いと。もう空調がないとね、やっておれませんけれども。で、そちらは北海道はまあまあ涼しいと。
涼しい。やっと、いつもの北海道な感じ。23度、今。
昨日ニュース見てたら結構北海道気温高いとかいうのやってたけど。
いや、昨日は暑かったよ。何この落差が激しいんだよね。
なるほどね。
うん。だって来週またずっと30度超えだもん。ずっと連日。
もう北海道も九州も変わんなくなったね、最近あんまり。
ちなみに今の湿度が 97% だからね。
もう笑うしかないじゃん。それもう水の中にいるのと変わらんよね、97とか言ったら。
ねえ、壊れたのかと思うぐらいだよ。
まあそういうことで今日本全国お暑いことと思いますけれども。
うん。
まずですね、今日、お話したかったのがですね。
うん。
ちょうど今日8月1日からの話になるんですけれども。
はい。
ネットフリックスで、映画、この世界のさらにいくつもの片隅にが今日から配信開始になりまして。
へぇー。
まあ以前ね、この番組でも取り上げましたけれども。
うん。
で、この収録前久しぶりに見直してまして。
うん。
ただ上映時間が2時間40分超えてたのか。かなり長いのでまだ半分しか見てないけど、うん、やっぱり久しぶりに見るといい映画ですね、これは。
本当いいね。
うん。なんか久しぶりにあの世界に浸りましたわ。
私さ、まあ、今回、ね、iPhone 12をさ、まあ、
はい。
機種変で買い直してさ、まあ、プランも変えたわけですよ。で、ネットフリックスとアマプラと、なんだっけな、なんか、テレ朝系のやつ。テラサ。テラサってやつ。がなんか入った、
ほうほう、
まとめて見放題のプランに入ったんですよ。
はい。
あ、それがね、6月のことだったんだけど、で、今8月じゃん。
うん。
まあ、まあ、相変わらずなんか見たいやつを適当に見てるんだけど、あのね、契約プラン変更してから2ヶ月経つんだけど、一向に未だにね、うん、ネットフリックスが見れないんですよ。
それ契約が違うんじゃないの、明らかに。
いや、入り放題のプランには入ってんだよ。自動的に見れるんだけど、なんかね、ログインができなくて、うん、何回やり直してもできなくて、で、お店行ってやってもらっても、いや、ちょっとわかんないですって言われて。
何それ、
わかんないってどういうことだよと思って。
お店でもわからないっていうのは、それはそのスマホだから見れないっていうこと？
いや、だって今まで見れてたんだよ、だって。
だよね。
うん。
そのパスワードとかがあれば、別にパソコンとかね、タブレットとか他のあれでも見れるけどね、当然。
なんか引き継ぎがうまいこと言ってないのかなんかよくわかんないけど、全然なんともできなくて。
あんまり詳しくないけど、そういうの一旦チャラにしてもう一回やり直したらできないんかね。
何チャラにするって？
いや、契約解除じゃないけどさ。
プランをってこと？
うん、プラン上は契約したけど何らかの理由で今見れないってわけでしょ。
うん。
まあ、原因わかんないけど、まあ、プラン解除して完全に真っさらな状態にして再度プランをやり替えるとか。いや、よくわかんないけどね。あの原因が。
もともとがさ、ネットフリックスが見放題ですよっていうプランに入ってたの。それ一個はね。
うん。
で、今回それにプラスされて、アマプラとテラサも含めて3つ見れますよっていうプランに変わったんだよね。
うんうんうん。
だからさ、アマプラはさ、今まで単体だったんだよ。別で自分で個人的に契約してさ、やってたけど、こっちはまとめますみたいな感じで。そっちは切り替えられてちゃんと見れるんだよね。なんでネットフリックスできないねんと思ってさ。
それは正直わかんないね。お店に持って行ってもわかんないっていうのがよくわかんないけど。
ねえ、二人ぐらい聞いたんだよ。違う人にさ、やってもらったけど、ちょっとわかんないですって言われて。いや、お金払ってんじゃん、こっちはって。なんやねんと思って。
別のあれに変えた方がいいんじゃない？
変えるか。もう au はダメです、皆さん。
うん。
いや、au がダメなのか。
まあその機種なのかね、どこに問題があるかわかんないけども、少なくとも契約してる以上、月々の料金の中にそれは加算されてるはずだから。それが見れないというのはね、お金が無駄になってるし。
うん。
うん、それは別のショップに行った方がいいんじゃないですかね。
ね、うちの地元のあの店がダメってこと？みんな田舎だから勉強不足ってこと？
じゃあ今度他のところの au ショップに行くとか。
うん、それか、もう、何？プランを諦めるか。
ないしは、もうソフトバンクかドコモに変えるか。
ね。で、そこで、なんか、また契約し直すっていうかさ。
なんか、その方がスッキリするような気もするね。
ねえ。そんな気がする。最近ちょっと思ってる。うん。
まあ、どれがいいかっていうのはね、一概に言えないけれども。
うん。詳しい人がいたら教えてもらえたらありがたいけどね。
そうですね。ご存知の方がいらっしゃればご一報いただきたいと思います。
はい。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう。はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様。
聞いてみてね。
という、ネットフリックス問題。いや、問題じゃないけれども。まあそういうのがあったわけですが。
は
あ、あとまあ、この話題はやっぱり言っとかないといけないんですけれども。
うん。
もう7月の終わりの話になるんですけれども。
うん。
ついに、まやさんが福岡から旅立ちまして。
ね
え。どうしましょう。
なんで？
いや、この私のこの、胸にぽっかりと開いた穴は一体なんで埋めたらいいんでしょうか。
違う愛人見つけたらいいじゃん。
あんたまた怒られるよ、そういうこと言うと。さすがにまやさんはネタとして元カノとは言ってるけども、愛人とは言ってないよ。
あ、そっか。
今のうさこの発言ですかね。まやさん、ここを聞いてたら間違いないように、今のはうさこの発言で私の発言じゃありませんので。一つよろしく。
いいじゃん、どっちでも同じだよ。だって既婚者なんだから、彼女だって愛人だって同じだよ、そんなもん。へったくれもね。何言ってんの？同じ同じ。
何言ってるって言われたの？何言ってるんだかよくわかんないんだけれども。まあでもね、去年から引っ越すと引っ越すって言ってコロナの影響でね、できなかった引っ越しがついに、実行されたということで。
うん。
まあこれで、関西の、配信者たちはきっと喜んでいることでしょう。
う
ん、多分。
ねえ、ウハウハだろうね。
そう、ウハウハね、もう、ね、ユウスケとかクマとかね。もう大騒ぎしてるでしょ、今頃。
うん、まあ男女問わずじゃない？女子も喜んでんじゃない？
いや、そりゃそうだよね。だから八部九さんとかね、うん、一服さんとかね。
うん。
うん。まあ女子が喜ぶ分は全然私もいいと思うんですけどもね。
うん。
野郎どもが浮かれてるのは、ちょっとね、イラッときますけれどもね。
うん、いいじゃん。だって、大場さんも、あれじゃん。別荘できたじゃん、関西に。
だそう思ってね。まあ、これから自分が関西方面に行った時には、うん、もう止めていただけると。うん。
うん。
ね、まやさんとこに止めてもらうと言っても、まあ、うちの妻も怒らんだろうし。
うん。うん、いや、それ、どうかな。そこはどうかな。いや、
信用してるから。いや、間違ってもうちの旦那とまやさんの間は何にもないよなというふうに信じきってるんで、多分大丈夫です。実際何もないです。
うん、はい。いや、信じてるけど、信じてるんだけど、でも実際にいざその時がもし本当に来たとしたら、ちょっとモヤモヤするよね。信じてるけど、ん？って、あ、本当に止まるんだ。へえ、みたいな。
仕方ない。そういう時は、じゃあ、うちの妻も連れて、二人で泊まり行くか。それなら大丈夫でしょ
う。いや、あれだよ。だから、一番さ、安心できるのは、ゆうすけさんのとこ泊まればいいんだよ。
なんでだよ。 それならちゃんと普通にホテルに泊まるよ、俺は。
ひどい。ゆうすけさんが。
いや、そこまでホテル代も払いほど生活に困ってるというわけじゃありませんので。
いや、どうせならちょっと面白くしようとか思うじゃん。
嫌だ。男と同じ部屋にはいたくない。まあ、そういうことがあったんですけれども、あ、うん、そうそう。で、話また飛びますが、
うん、
先日、うさこと熊さんの月一バツ一に、桃屋のおっさんがゲストで出まして、
う
ん、
はいはい、はい。
はい。で、オルネポの自他戦枠の方で、今度は二人が、ゲスト出演した回も、配信されましたけれども、
うん
うん、なかなかね、桃屋のおっさんのトーク内容が、おおというような感じで、うん、面白く聞かせていただいたんですが、
はい。
がですよ。
うん。
クマがね、なんか知らんけども、自分がゲストに出た回のことをね、なんか大場先生は、守りに入ったっていうことを連呼してまして、
はい。
なんじゃこいつはと思ってね、ちょっとね、これ一回やっぱり関西に行って、説教せなあいかんかなと今ちょっとね、心に誓っておりますよ。
いやー、しきりに言ってたね、守りに入ったって。
だってさ、ここまでさ、自分の番組でも言ってないことを赤裸々に語ったのにさ、守りに入ったとか言われたらさ、ちょっとね、お茶舞台ひっくり返したくなりましたよ。
いや、それぐらい、だからもう話の内容が綺麗すぎるんだよ。完璧、理想なんだよ。そんな綺麗な話あるかいみたいなさ、もっと生々しい夫婦だったら喧嘩とか、なんかごちゃごちゃドロドロしたのあんじゃん、一回ぐらい。何そのまっさらな、私牧師ですけど、みたいな感じ、みたいな。
言ったじゃん、だからさ、勝てない喧嘩はしないって。勝てないんだから、しないよ、喧嘩なんて。勝てるんだったらやりますよ、私も。それだけのことですよ。ね。勝てない喧嘩をね、無理に突撃してて、玉砕するのは趣味じゃないということで。
いや、でもさ、ね、大場さんもそうだけど、もうおっさんもさ、まあ、九州男児じゃん。
うん。
まあ、ここまで違うって、まあ、ね、当たり前だけどさ、みんな同じじゃないんだけど、面白いなーと思って聞いてた。やっぱ人それぞれのさ、そこのね、まあ、家庭事情を聞くのは、ね、話する方も、まあ、迷うところではあると思うけどさ、どこまで話していいのかみたいなさ。でも、まあ、興味深いね。
まあ、九州男児でね、こう、一括りにはね、できないところは当然あるけれども。
うん。
まあ、やっぱりね、育ってきた家庭環境とかね。
うん、
家族間の話とかいろんなことの積み重ねできてるからね。
うん。
だから今後ね、番組もまたいろんなゲストの方が出るでしょうけども、多分全然ね、うん、人によって違う話になるだろうから、楽しみではありますけれども。
ね、うん。
まあ、九州男児でくくると、例えば、そのね、こんちきの宮さんとかおしーも九州男児だけれども。
うん。
また二人とはね、全然違うしね。
そうね。九州結構いるね、人ね。
農家の種の鶴ちゃんとかもね、九州男児だし。
うん。
そういう人たちからみんな聞いていったらね、もう、まあ本当に九州とは限らず、やっぱり、ね、夫婦間の話とか男女間の話っていうのは、人それぞれだから、まあ面白いと言えば面白いし、まあまあ不謹慎な言い方かもしれないけども、まあ興味津々にはなりますわね。
なんかさ、本当に成り行きっていうかさ、何にも考えずに始めた番組だけどさ、まあ、なかなかなんか面白いんじゃないこの番組って自分でちょっと思った。
いやいや、本当にね、自分が出たから言うわけじゃないけど、非常に面白い番組と思うよ。こういう切り口っていうのはなかなかね、まさにポッドキャストならではで。
うん。
だってこれ普通のね、地上波のラジオ番組じゃ絶対できないよ、こんなことは。
できないね。
そもそもスポンサーがつかないよ、こんなタイトルでさ、月一バツ一とかさ。
確かに。
ね、これは本当にポッドキャストならではのことなので、いや、これをね、うん、思いついてやろうとしたお二人には本当に頭が下がりますわ。
ね、本当に。クマもさ、まあ、そんな名言はしないけど、まあ、そんなに長く続く番組じゃないのでって言ってたからさ、まあ、どれだけ続くかはわかんないけど。
まあ、うん、まあ、そうだよね。そんな ね、長期番組には多分ならないだろうけれども、
うん、
まあまあ、今後の展開をですね、楽しみに聞かせていただきたいと思いますけれども、うん、いつかクマは説教したいなと私は思っております。
そこは譲らないんだね。
やっぱちょっと関西行って、うん、まやさんたちと集まって、その場で正座させて説教しよう。ふざけらないよ、あっちって。
いいなぁ。ちょっとそこの番、見たい。
まあね、今すぐ行けるわけじゃないけど、いずれね、落ち着いたら行きたいですわ。
うん。
で、その、まあ、熊さんといえば、
うん。
7月の30日、まあ、毎月30日になんであの時カフェから、ポトフさんと徳松さんが月1回配信してる、ポクマンスリーというのをやってまして、
うんうん、
7月30日の回に、その熊さんが、うん、まあ、ゲストというか、うん、なんていうかわかんないけども、出てましたね。
あ、ほんと？へぇー。
YouTube ライブとかで、まあ、顔出し配信でやってるんだけども、動画で。
うん、うん。
で、いつも、ポトフさんと、徳松さんが二人でこうね、ま、二人で立って漫才じゃないけれども、そういうトークを繰り広げてるわけで、
うん、
で、最初画面の外からガヤで声が聞こえてて、あれなんか、熊っぽい声がしてるなと思ったら、途中で出てきた、あ、本人だ、みたいな感じで、うん。
あ、その現場にいたってこと？
そうそう、カフェにいたのよ。
うん。へぇー。
で、なんかもう結構飲んでたらしいけれども。
うん、
で、途中出てきて、わーっと喋って、で、まあ、途中で退場して、また外から声だけ聞こえるみたいな。
うん。
久しぶりに、動くクマを見ました。
動くクマ
うん。いや、ほら、声は聞いてるけどさ、顔見るチャンスがね、うん、ないから。
あれ、クマに会ったの2年前だっけ？長野カフェで会ったんだよね。そうそう。
だから、その時言ってたけど、徳松さんもその2年前のあの感謝祭の時にみんながね、あの感謝祭の翌日、パッと大勢で、うん、押しかけてぎゅうぎゅう詰めになった、あの時に、チラッと話したぐらいで、それ以来とかいう風にね、直接会うのは。
うん。
うん。それ言ってたね、徳松さんも、
うん。
あの感謝祭の翌日は本当にすごかったもんね。前の日、シネマスコーレに来た、ポッドキャストを配信者とかリスナーの方が一斉に押し寄せて、なんかね、すごい状態だったのを覚えてますが。で、あの時、徳間さんは完全にその感謝祭で燃え尽きてて、もう、その日は条件反射的に喋ってるだけであまり記憶にないと
。だろうね。
うん、だろうと思うよ。あの時ね、綾候補も疲れたって言ってたもん
。そりゃそうだよ、うん。
で、その特マンスリーというのが毎月30日で、8月30日も配信があるわけなんですが、そしてその次の、うん、9月30日はポッドキャストの日ということで、うん、今年はそのカフェから24時間、ポトフさんと特マンさんと、まあ、なんかいろいろ配信するという話です。二ヶ月ぐらい先だからね、コロナの状況がどうなってるかわかんないけど、行けたら行きたいなと思うけどね。うん、
そうね。
ただね、30日木曜日なんだよね。だから木曜日から金曜日にかけて、って言ったらもう確実に仕事休まないといけないから。
うん。
いや、もちろんね、24時間もその場におるつもりは全然ないんだけど。それは無理だから。
うん、いいんじゃない？たまに休んでも。
うん、
人のことだからって簡単に言うけど。
いや、それはね、基本的に仕事を休みたい人なんで。うん。まあ、あとはね、まあ、その時さすがにね、緊急事態宣言とかがね、名古屋とか、こちらの福岡の方も出てたらね、
うん、
まあ、多少考えるけどね、まあ、状況次第で。先の話なんで何ともわかりませんが。
名古屋は元山に、あの男がポッドキャストスタジオと共に機能し始めた。本山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた、なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ
どうだろうね、今オリンピックやってんじゃん。で、それの、うん、感染者が、まあ、増えてんじゃん、
うん。
今これだから、今8月でしょ。 どうだろうねってちょっとどうなのと思うけど。
昨日時点で東京がね、新規で4000人超えたという報道がありましたけれども。
うん。
まあ多分実数的にはそれよりもっとおるはずなので、いやもうわかんないです。まあ
だって検査しての結果だからね、数字はね。
これ北九州の情報とか見てもそうなんですけれども、感染者数の内訳、年代別の。
うん。
そしたらやっぱり以前に比べると高齢者の割合がかなり減ってると。やっぱりワクチンの効果が出てるというのはあれなので、やはり今多いのが30代とか若い人たちが増えてるということなので、まあワクチンの普及が進めばね、また変わってくると思われるのですが。
ねえ、でもさ、ワクチン打ったからって別にかかんないわけでもないじゃん。それは何？検査しても反応が出ないぐらいってことなの？わずかにでも出ればあれなんでしょう。
二回接種した後でも感染してる人は出てるので、まあ多くはね、うん、ないけれども、
うん。
ただまあ、打たないよりは、基礎疾患とか持ってる人とかはやっぱり重症化のリスクが軽減されるので、まあ意味はあるのかなと。
うん。
いう感じですね。
でも二回接種しても、何？もうもしか、何？コロナかかったとするじゃん。
はい。
で、検査して陽性だったら、陽性なんでしょう。何その何見た目的に大丈夫でもさ。
そう。だから、高熱とかね、入院するほどじゃないにしても、陽性になれば、もうそれは接種してようが接種してまいが同じなんで。
いや、その辺がさ、なんか私ちょっとすごい疑問にふっと今思ったんだけど、いや、減ってるのはいいんだよ。うん、人数がさ、減ってんのは、それはそれに越したことはないんだけど、みんな、じゃあ安心して検査受けない人が多くなったってことなの、単純に。ワクチン打ったからもう大丈夫みたいな。症状出てないから私検査しないねみたいな人が増えたから減ったってことなのかなと思って。
まあ、そこは正直わかんないよね。実際今までも自覚症状がないけど、例えば家族が陽性になったからといって濃厚接触者と判定されて検査を受けたら全く無症状だったけど陽性が出たケースはたくさんあるからね。それは我々もすでに実は一回もうかかってたっていう可能性もあるもんね。全く無症状なだけで自覚症状がなく。
うん。だって、うちの田舎だってクラスター出てるもんね。ちょいちょい出てるし、うん、今。
いや、それはもうね、うちのところも出てるし。
うん。
もうどこでもね、日本全国、多い少ないの差はあるにしても、出てない場所はないので。
うんうん。
まあ、ただね、ワクチンもいろいろね、副作用、熱が出るとかね、いろいろ出たりもしてるので、まあ、そこのね、まあ、リスクもあるけど、まあ、いろいろこう、調べたりすると、まあ、打たないリスクよりも打つ場合のリスクの方は確かに少ないのかな、と。まあ、どっちを取るかよね、最後自分が。強制じゃないからね。病院関係者とかね、施設の人とかはもう絶対、せざるを得ないだろうけど。そうじゃなければ、あとは本人次第だからね。
なんかね、若い人10代とかさ、子供は別に打つ必要ないみたいな話もあるじゃん。
はいはい。
なんかリスクの方が高いみたいなさ。それなのになんか、学校単位で、なんか地域単位で学生に打たせようみたいな、強制的に打たせようみたいな感じでさ、なんで子供にそんな、打たせようとすんのみたいなさ、感じの話もあるじゃん。
あるね。
もしかかったとしても、そんな重症化ならない若い人なのにって。まあ、年寄りね、年寄りだったらいいけど、10代必要なくないみたいなさ。
まあそこから広がることを防ぎたいっていうのもあるんじゃないかなという気もするけどね。
なんか若い女子が打ったらさ、子供が産めなくなる可能性もあるみたいなさ。
まあただね、これネットの情報も、これ気をつけないといけないのが、本当に都市伝説的なね、噂レベルの情報もたくさん流れてるので。で、何をどう捉えても、所詮ね、これインフルエンザワクチンでもどんなやつでもそうなんだけれども、要するに体内に異物を入れるわけだから、
まあね。
何もないわけがない。
まあね、確かに今までないからね。
そう、インフルエンザのワクチンもそうなんで、みんな今コロナのワクチンが怖い怖い怖いって言うけど、 じゃあインフルエンザのワクチンは何もなかったかって言ったらそんなことなくて、インフルエンザのワクチンってもう激烈な症状出た人はたくさんいるんで、そのあたりはもはやね、あの、マスコミも取り上げないし、みんなね、SNS でも言わずに、ただコロナのワクチンが、ね、ファイザーだ、モデルナだって言ってるけれども、所詮どんなワクチンであれ、あるいは、あの、普通に飲む薬でもそうなんだけれども、体の中に化学的に合成された異物を入れるから、リスクがゼロということは絶対ありえないんですよ、これは。そういう前提で考えておかないと、あの、ダメじゃないかなと思いますね。
まあね。
だから、あとは本当に、どっちを取るかですよ。打つリスクと打たないリスク。これ多分ね、絶対的に正しいという、あの、正解はないですよ。ないけども、もうやっちゃってるっていうのが現状だけれども。だから正直自分もどれが正解かっていうのは正直わかんない。
そうね。まあ、あとは、だから何、片っぽの意見だけじゃなくて、だからその、打った時はどう、打たなかった時はどうっていう情報を自分の中で集めて、で自分で判断して、おのおのがさ、誰かが言ってるからこうしようじゃなくてさ。
で、どちらにしても、こういう非常事態になればなるほど人間の本性っていうのは浮き彫りになるので。
そうなんですよ。
政治家でもそうだし、芸能人でもそうだし、我々一般人もそうだけれども、こういう困った状況にね、なればなるほど、日頃何もない時はね、温厚なふりをしてる人の化けの皮が剥がれていくというのが今ですよ。
そうなんですよ。え、何それ私に今、振ったってこと話。
いや、振ったがつもりはないんだけども。
私がこの間九州に一週間旅行に行きましたって帰ってきたら、ただ旅行に行って帰ってきた人を相手に、じゃあ今日からバイキン扱いするねって言って、むっちゃ無視されるとか、私が触ったものは触らないとか、書類も触りたくないとか、口も開きたくないっていうか、なんか仕事の指示も口じゃなく指でピッピッって指さして指示をするとか、それやってみたいな。そういう扱いを2週間受けた後、
うん。
2週間経ってコロナじゃないって分かった時に、コロナじゃなくなったねって大丈夫だねって言って普通に話しかけてきた。で、旅行どうだった？楽しかった？って普通に話しかけてきた会社の人の神経がわかりません。
真面目に言ったらもう人権侵害のレベルだからもう訴えてもいいんじゃないかと俺は思うけどね。真面目に言えば。ただ、多分その人本人は多分 100% 何の悪気もないんだよ。これがまた。大抵の場合そういう人たちは悪気の和の字もないし、相手がいかに傷ついてるかとか、あるいはこちらが相手を傷つけてるとかいう意識は1ミリたりとも持ってない。
いや、思ってないと思う、あの口ぶりだったら本当に。私何か悪いことしたって。
そう。だからこれでうさこが、怒ったら、え、なんでうさこさん怒ってるの？私なんかひどいことしたのかしら、みたいなね。
絶対言うと思うね。
で、残念なことに、そんなタイプの人が世の中には5万といます。間違いなく。一人二人じゃないです。たくさんいます。
だから、もうね、本当に、なんだろうね。いや、ね、実際にさ、じゃあコロナでしたってなった時に言われるんならまだわかるんだよ。
うん。
いや、どんだけ気をつけてたんだけどって。って。いや、もう、謝ることもないんだよ。ごめんって謝ることでもないんだけど、気をつけてたけどなっちゃいましたって、じゃあ2週間、まあね、どんだけかわかんないけど、会社休みますみたいな状況になった時は、いやーってなんかね、まあ、たとえ、いや文句言う方もどうかと思うけど、文句言われてもしょうがないけどさ。でも何もない中でさ、北海道から出て旅行に行って帰ってきた人間ですっていう、ただそれだけなのに、みんなの前で言われたからね、バイキン扱いするねって、それで笑いを取るんだよ。いや、笑うとこちゃうやろ、それ、と思って。
まあ、そうやって笑いを取る人もすごいけれども、それで、笑ってしまうその周囲の人もすごいよな。
すごい。みんな巻き込んでたもんね。私みんななんか しばらく一人でぼっちだったから、会社で。え、みんななんか避けてますけど、みたいな。私が道を通るとみんな避けて、なんか、もう、モーセの海みたいな。波がザバーみたいな感じで。
だからそれってもうシンプルに言ったら、学校のいじめと同じことだよね、全く。
同じ。いや、だから、なんていうの？疑いをかけられたレベルでこの感じなんだったら、本当になったらもっとひどいんだろうなと思って、恐ろしいと思ったね。
多分ね、こういう問題は今日本全国でね、起こってるわけですよ。大なり小なり。で、多分そういうふうに言ってる人は、本当にね、さっきも言ったけど、1ミリたりとも悪意とか、
うん、
悪いことをしたなとか、相手に対して申し訳ないとかいうことは、全くもって思ってないっていうのが一番怖いよね。
うん、だ、大人、ね、私も、まあいい歳だけど、いい歳だけど、まあそれなりに傷ついたよ。なんでそんなこと言われなきゃいけないのって。
いや、そらそうだよね。
で、これが、うん、大人でもそうなんだから、もう子供がやられたら本当一生だよね。もう傷になってさ、かわいそうにと思うよ。
だからもう明らかにそれってパワハラではあるし、学校のいじめ問題を単に会社の中でやってる、
うん、
という感じだよね。
うん、
いや、まあ、正直うちの職場でも近くで陽性の方が出たとか当然あるわけですよ、うん。もうここまで来ると。もう別に珍しくもないんですよ、
うん。うんうん。
ただもうそれはみんなうちも分かってるからね、どこで誰がどうなるか分かんないし、
うん、
自分以外の自分の家族がね、感染して、濃厚接触者になる可能性も多分にあるし、
うん、
もう本当にね、お互い様と思わざるを得ないような状況なんで、
うん、
もうやむなしという感じだけど、まあさすがにそういうことを言う人はいないわな。だってそれで本当に子供の論理じゃん。本当に学校でのいじめと同じで、いい歳した大人の対応というか大人が言う論理じゃないので、もうガキだよね。うん。
ガキ。
そういうのが表向きは、社会人としてやってるっていうのが恐ろしいし。
ねえ。
またまたまね、うさこが身近にそういう人がいたのかも、うん、運が悪かったとも思うしかないよね、もう。狂犬に噛まれたというふうにもう諦めるか、
うん、
いやもうそうしかないよね。
そうしかないし、うん、
全く話も通じないし、
うんと思う。
もう話すだけ多分ね、うん、無駄と思う。話した話しただけね、うん、こちらが疲れると思うし。
そうなんですよ。そうなの。だからもう一切関わってないもんね。それから口も聞かないし。
うん、それでいいと思うよ。
うん、まあ普通に挨拶ぐらいをするよ。普通にさ。
うん。
私も嫌だから、ちょっと違うところに移してくださいって言って移してもらったんだよね、仕事する場所。だから全然関わることもなくなったし。うん。
まあでもそういうことをやってる人はね、いずれ我が身にそういうことが降りかかってくるので、いずれバチは当たると思うよ。
そう、なんかね、何かしらしっぺ返しくんだろうな、ふふって思って見てる。
うん、そう、絶対来る。結局、その人が別にコロナにかかるとかいうだけの話じゃなくて、やっぱり人にそういうことをする人はぐるっと回って自分に絶対帰ってくる。
うん。
だから長い目で見たときに多分その人は、今後、不幸な人生を歩むに違いないと思いますね。
ね。
だからまあ、それも反面教師と思ってね、やっぱり世の中そういう人ってひどいなと思う反面、こちらもね、我々自身がなんか無意識にでもね、うん、他者に対してそういう態度を取るという可能性もなくはないんで、それは、逆にこちらも気をつけてね、しないといけないなと思いますね。本当に人の振り見て我が振り直せで。
そうそう、そうなの。だからね、本当勉強になるなと思った。
いや、本当にそう思います。
うん。
まあね、これを聞いてる皆様方も、わあ、ひどいな、そんな人もおるんだというふうに聞かれてると思いますけれども、
うん。
これはコロナだけの話じゃないけれども、でこちらがね、意識してないところで受け取った側がやっぱり傷つくようなこととか不快に思うようなことってやっぱりあるので、そこはね、うん、我々自身も、あ、この人ひどいなというふうに言うだけじゃなくて、じゃあ翻って自分は大丈夫なんだろうかということを、考える一つのきっかけにすれば、うん、さ、この苦労も無駄にはならなかったんじゃないかと思うわけですよ。
私が一番今回なんでこれを話したかったかって言ったら、まあ実際ひどいこと言われて傷ついたんだけど、しめしめネタになるなと思って。
これが我々ポッドキャストをやってる人間がね、 もう悲しいことに、どんなことでも何かあったらネタになるなというふうにね、思ってしまうというのがね、なんでしょうね、この身に染みついたこれは。俺は別に芸人じゃないんだけれどもさ。楽しいことはね、もちろん、ああ、ネタになるなと、面白いこともネタになるな、ね。
うん、
で、その月一バツイチの話じゃないけどさ、ね、バツイチだろうが、夫婦喧嘩だろうが、それですらネタとして面白く喋ってしまうというね。
うん、
なんなんでしょう、このポッドキャスト配信者という、この、救い難い人種は。
ね、だから、
怖いね。
あのね、うん、ほんと、ポッドキャストやっててよかったと思う。本当に救われてる。だって、これがなかったら、自分一人で背負っちゃってさ、ただ辛いばっかりで吐き出すところがなくて、ね、嫌じゃん。うん。
皆様方辛いこともね、悲しいこともいろいろあると思いますけれども、やっぱり一人で抱え込むことなくですね。
うん。
まあ、あれでした、ポッドキャストの世界に来ていただいて、発信していくっていうのが、あの、ストレスは発散にもなると思いますし。
うん。
どんどん皆様方、配信を始めましょうと。
うん。その方がいいと思う。あの、ネガティブならネガティブの人の方がね、よりやった方がいいと思うよ。
あ、それで思い出して話を強引に別の方向に転換しますが。
うん。
ですね、最近あの、黒柳りんごさんがポッドキャストを新たに始めましてですね。
ねえ、ついに。
ついに、あの、キュリオシティというね、うん、番組を、始めまして、今第3回まで、配信始めて、まあ、一人喋りで、まあ、1回あたり、数分の短い番組なんですけれども。
うん。
結構中身が濃いというか。
リ
ンゴさんってこんな人なんだみたいなね。うん、結構笑ってしまって。
うん。
いや、あまりにね、面白かったんで。で、よくぞこちらの世界においでいただきましたということで、早速北九州の片隅にゲストで、お呼びしまして。
ねえ、抜け目ないね。うん。
何その抜け目がないとかさ。
うわ、手早いなと思った。
これこれこれ。なんということ。まあ、桃屋のおさんからもね、うん、同じようなこと言われましたけど。
でしょう。
いや、でもほら、やっぱり嬉しいじゃないですか。同じ世界に来てくれる人が増えるということは。
うん。
ということで、皆様方もどんどん、ポッドキャスト配信者にね、なっていただければと思います。本当にスマホ1個で、今簡単に、収録、編集、配信できますんで、もう難しく考えないで、はい、ね、何でもできますから、どうぞどうぞおいでくださいませ。
はい、一人一番組。はい。
最低でも一人一番組。
最低でもノルマかって。
でもさ、ね、自分ら二人ともそうだけど、気がつけばさ、二つ三つとかどんどん増えていくんだよね、これがまた。
不思議とね。
ね、そんなこと最初はね、全く思ってなかったけど、
うん、
まあ、そういうところで、今回はそろそろ締めたいと思いますが、まあ、こんな感じでよろしいでしょうか。
はい、いいです。
はい。じゃあ、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。